温泉がロボットの話をする番組、こちらミュージアム時間研究所。
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。
はい、というわけでおさろぼ話でございまーす。
ございまーす。
はーい、ございまーす。
はい。じゃあ今月はまず自己紹介からいきましょうかね。あの先月忘れてましたから。
はい、過去は振り返らないで。はい、行きましょう。
まず最初からね、行きましょうかね。はい、博士のダーさんじゃ。
パイロットのコロです。
オペレーターのカンナです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、10月ですよ。嘘です、9月ですよ。
今一緒、
すいません、あのちょっと見てたのが10月号のネタのところを見てたんで、はい、それは正直に言いますよ。でも今月は9月ですよ。
はい、今一瞬時間の感覚が飛んだと。
あ、すいません、あのちょっと過去から舞い戻ってきました。過去から舞い戻るってすごいね。未来じゃなくてね。
はい、
言ってることがめちゃくちゃですけども。
はい、
はい、ということで、はい、一応先月号が8月号が8月の31日の11時58分に上がってるはずです。
もうね、ギリギリまでやりすぎです。まあいろいろありましたからね、いろいろありました、まあね、あったからのそれになったんですけども。
そうですね、はい、はいね、はい、どうでした、なんかありました、あの収録までの2週間で。
とりあえずは、まあ、夏休みが終わって、まあ、うちはもう、また子供たちが通常生活に戻って、みたいな感じで、はい、いつものサイクルになったかな、っていうような感じなんですけれども。
はい。カンナちゃんは、
私は、なんかね、ここのと季節の変わり目だからか、なんか体調が今一つで、運動不足もあるからかなと思って、この数日またランニング始めたんですけどね。
はい、はい、ダーさんはですね、あの、ちょっと、まあ、ツイッターの方でちょろっとあげたんですけど、ひどいことをやりましてね、はい。
痛しい画像が、上がってましたけれども。
まあまあこれから喋ることでちょっと痛い話をするんですけど、痛い話の嫌いな方はちょっとスライダーをちょろちょろと動かしてもらうというね、それが一番いいんですけど、あのですね、ちょっとまあ大工の作業中ですね、ちょっとした事故をやりまして、親指の側面をちょっと切ってしまいまして、あのお医者さんにあの縫う練習をさせてあげたという、そんな感じですかね。
なんで偉そうな感じでさせてあげたいなと。
いや、させて、あのお金を払ってさせてあげたんですよ、私は。
ああ、ね、まあね、いろいろやっぱり刃物とかを使うとそういうこともあるってことですよね、やっぱり。
そうですね、でもやっぱ思いましたね、ちゃんと手入れをしているので切れ味だいぶ良かったんでしょうね。あのちょっとかすったというか引っ掛けて擦った感じになるんですけど、あのすっぱりとあの綺麗に切れまして、で今現在ね、一生懸命自分の細胞をこう総動員してつけてるんですけど、あのもうついてました。ぬいぬいしてもらってね。松本零士先生が書いてるあのほらサンマ傷ってわかります？顔にこうキャプテンハーモン
の
あんな感じの、
はいはいはいはい、
よくわかんないけど、
いいんだよ、カンナちゃんはそれでいいんだよ。そんなね、サンマ傷みたいになってます今。
はいはい、
でもあのやっぱね医療っていうのはやっぱ年々進化しててちゃんと抑えてたらちゃんとつくそうなんですよ。傷口も目立たなくなるよと、そこは筋として残りますけども、はい、そんな感じですね。まああの腕伸ばしたらちょっと神経ピーピーするんですけど全然問題なく、はい、今後もロボ作っていこうと思いますけどね、
はい、まあねくれぐれも気をつけていただいて、
ね、はい、
はい、そうあの毎回毎回思うんですけど怪我とか事故やるって思うんですけど、はい、やっぱ一瞬の油断、
うんうん
うん、本当そうだと思いますよ。あっていう間ですから、で、うん、そのあっていう間でちょっとぐじぐじあの後悔することが多いとかね、そういうことですから、あの用心しすぎて用心しすぎることはないんですが、その用心を怠っちゃうと変な事故とかね、なんか怪我につながるので、なんか皆さんね現場のおじさんが喋ってる感じになってますけども現場のねあの安全主任のおじさんが喋ってる感じになってますけども、はい、まさにそうですからね、はい、あのなんかある前にとりあえず一回ね、とにかく落ち着いて作業するときは気をつけましょうという、本当はあの現場のおっさんの訓示みたいになってますけど、
いや身をもってね、
はいはい、僕はあのちょっと教材になったっぽいんでね、
はい、
そんな感じです。
貴重な、はい、サンプルでありがとうございます。
はい、
気をつけます。
気をつけましょう。はい、でオープニングのコーナーですけれども、はい、コロさんちの娘ちゃんたちに紹介したいコーナー、
はい、
行きましょうかね。
行きましょう。はい。
ジングルお願いします、かんなちゃん。
じゃあ、うん、ちょっと待ってください
。任せるよ。
じゃあもう本当適当ですからね。
はい、適当でいいです。
私は昨日、親知らずを抜いて、顎がまだ痛いです。ロボットのお話はさっぱりわからない。難しい漢字やカタカナがいっぱい。ロロロロボット、エンブレム。I have no freaking idea what everyone's talking about, but I'll just smile and nod, yeah! みたいな。めっちゃ適当で恥ずかしかった。
ここまで使います。
おさらば話。
コロさんズドーターに紹介したいロボット作品のコーナーです。
はい、ありがとうございます。
はい、軽く説明しますけども、はい
はい、
このコーナーはコロさんちの娘ちゃん、8歳と6歳、
はい、
彼女たちに紹介したいキッズ向けアニメまたはキッズ向けロボット作品、これを紹介するコーナーでございます。
はい
はい、
はい、で先月もまあいろいろと送っていただいて、まあその中でもまあ見せられそうな作品はこれとこれかなみたいなお話をね、あの8月号の方でもさせてもらったんですけれども、はい、まあまずちょっと今月のご報告なんですけれども、
はい、
ちょっとねこんな番組を一部私物化させていただいておきながら残念なお知らせがあるんですけれども、はい、現在ですね、強力なこのおさロボのロボットアニメ作品を見せるのにライバルが今ね現れまして、今ね娘が見てるその番組枠っていうのが今乗っ取られている状態になっておりまして、
まさかあのなんていうかね、キューブみたいなカクカク人間がいっぱい出てくるような
、そうですね、はい、もううちの娘もちょっと YouTuber に片足突っ込んだかなみたいな感じにはなってるんですけれども、
はい、
はい、ですね、実はその YouTube の方で、まあゲームの実況動画みたいなので、うんうん、お笑い芸人のよいこの有野さんと浜口さんが、
はい、
マインクラフトっていう、まあ、まあ積み木遊びみたいなことができるような結構子供にも人気なゲームの実況動画を上げて、それがすごいなんか人気みたいで、 でそれを見せたらうちの娘がえらい食いついてしまいまして今ですね、YouTube でそのマインクラフトの実況動画をひたすら見る毎日を、やってるということで、お父さんがね買ってきた、ロボットサッカー借りてきた TSUTAYA で借りてきた、DVD も見ないっていう一周されまして
、すごい一周ですね、見ないっていう。
これ見ない。それよりもあのお姉さんがやってる実況のやつっていうような感じでなってしまいまして、今ねちょっとお父さんが何を言っても見てもらえないっていうような状態になっているので、ちょっとね時間を置いて挑戦しようかなっていうのが今の現状になっております。
なるほど。やっぱお父さん怖いですか？娘からの。お父さん嫌い攻撃、
いやーどうなんか、ね、嫌い攻撃ではないんですけど、はい、ないんですけど、やっぱりその時々でねハマってるのがもう明らかにわかるので、それ以外のはまああまり無理強いしても結局見てもらえないみたいな感じになるので、
そうですね、
そこの、
まあ、あの今回でねこのコーナー最終回ですから、はい、なんかオチがついたといえばオチがついた感じになりますけども
いやいや、まあこれはあのいただいた作品は、はい、あの長期プランで、まあ、このコーナーが終わっても、はい、あの随時ご報告していく感じにはしたいなと思っているので、
はい
はい、今はちょっとね、8月末は獣フレンズの再放送をしてずっと見てて、その後は今マインクラフトにはまってしまっているという現状だけご報告させていただいて、まあ、このまた9月10月11月以降でちょっとね小出しで試してみたいと思っております。
はい
はい、
はい、じゃあ作品の方いきますか。
はいですね、いきなりこの前振りからのこの今月の紹介っていうのをちょっとね微妙な感じもしますけれども、
大丈夫ですよ、はいはい、今現状はこうですよと。
そうですね、
まだこの後ね長期プランで見せていくっていう話が出たので、
は
い
はい、ですね、無駄にはしても、
そうそう、はい、見せた後の感想をまた、ね、エンディングなりオープニングなりで聞けるので、それはそれとして、
はい、すいませんけども、じゃあそんな感じでということでやらせていただきます、はい、じゃあ今月ですね、紹介させていただくメッセージをじゃあ読ませていただきます、はい、ではまめたさんからいただいた作品ですね。コロさんの娘さんに見せたいロボアニメ、マジレスしますと調理器ロボガラットはいかがかなと。気楽に見れる作品でギャグ要素もあって、ロボは通常は可愛いのでだいぶ古いものですが、と画像付きでいただいております。
はい、
はい、続きまして、ヘポさんからもいただいております。コロさんズ、ドーターにエンジェリックレイヤーと、ドラえもんのび太の鉄人兵団をおすすめしてみるということでいただいております、
はい、
はい。あとは、続きましてファニパニさんからもいただいております、全然子供向けじゃありませんがパシフィックリムはうちの娘&息子も興奮して見てました。コロさんちの娘ちゃんにも見てほしいということで、いただいております。リスナーさんからは今回はこの3つの3名様の方からいただいております。
はい、そしてダーさんからのおすすめ作品でございますね。今回は割と積んでますけども。はい、はい、ですね、まあ、僕の感想も含めてなんですけども、はい、まずね、娘ちゃんたちに見ていただきたいというならば、ね、SD ガンダム三国伝。はい。お父さんの三国志知識を余すことなく伝えられました。
はい、
これ第一シーズンのリョフトールギスの強さがすごすぎるっていう、はい、これちょっと聞きたいんですけど、カンナちゃん、三国志わかります？
はい、三国志はまあ本のお話以外は知らないです。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
はい、
それにガンダムを振りかけただけですから、はい、そういう作品
ちょっと謎ですけど
大丈夫です、大丈夫です、いいんです、 でですね、そう今回ちょっと企画をずっとあのやってて、あのサイボーグクロちゃん来ないっていうのが僕は結構謎でしたねこれね、
はい、まあねえ、まあサイボーグだからちょっとロボっていう感じからは少しリスナーさんからは外れたのかなっていうのもありますけれども、
そう
っ
すか、一応僕の中ではあのロボ扱いなんですよ、ロボットというかロボットカテゴリーの中に入れて、サイボーグカテゴリーってないでしょ、改造人間カテゴリーだったらあの仮面ライダー入っちゃうんですけども、
はい、
はい、まあ、初期のね、今はベルトの力で変身しますから、だからこのサイボーグあのクロちゃん、これ猫だしロボだしで、中身はすごく人情味のあふれる主人公だし、突っ張ってやっても、ね、仲間もいいやつだしっていう、ね、これであの脚本も良かったんですけどね、これちびっこ向けとしては僕はこれを一番のおすすめかなとは思いますけどね。
これって見れる媒体がちょっともしかしたら、うん、ツタヤとかでも DVD とか見た記憶がないんですよね、ちょっとね。
基本レンタルはやってなかったんですよ。だから今はあの配信で見れる感じですかね。
ちょっとじゃあその辺もね、
はい、
探してみてって感じですけど、
でやっぱねこれあのどっちかっつうとあの本当もう道徳っぽいぽいですよ道徳ではなくて道徳っぽい話が多かったんで、
うん、
これは割に教育番組として僕は押せるなとは思いますけどね。ただあの内容的にあのクロちゃんがガトリングであの他のキャラクター撃ってるっていうのが結構多かったりあの剣で真っ二つにしたりとかそういう描写多いんですけど、もう言ってる内容は分かるよっていう感じですかね、
はい、意外とこれあの歌が早口なんでその辺子供に受けるかもしれないし、
あーなるほどね
はいはいはいはい、
でどれもだいたいパシフィックリムはキンキンですけども、
そうですね、パシフィックリムはね実はねもうちょっと小さい頃に見せようとしたら、はい、やっぱり下の子がビビリなんで、うん、怖がっちゃってで諦めた、一回挫折したっていう感じ の実は過去にありまして、はい、であとはねエンジェリックレイヤーも僕ちょっと見せたいなと思って探してみたんだけど、これもちょっとDVD レンタルとかは一切なくて、でネットでいろいろ探したらたまたま見れた1話だけ見せたとかそんな感じの記憶がありますけど、でもなんか見れるんだったら見せたいなっていう候補には入ってる。これはあれですよね、女の子がちっちゃい、ロボットを作って可愛い音楽を作ってそれで戦わせるっていう結構珍しい感じのアニメ作品だったんですよね。
私のプラレス三四郎みたいな。
そうですね。
大丈夫よ。あの、カナちゃん大丈夫よ。知らなくても全然問題ないからね。
はい。
この辺はでも本当にね、子供たちでも見せられそうだなと思ったんで、まあ、その、媒体が あれば見せたいなと、今でも思ってる作品ですね。
確かね、ギャオであったはずですよ。で、これ開発して、そのエンジェリックレイヤー のチャンピオンが、
はい、
その主人公のお母さんっていう
でして
でお母さんは自分の娘と喋られないっていうか、お母さん恥ずかしいからここでちょっと親子的に問題がいろいろあるっていうのがあるんですけど設定的にねそこ突っ込んじゃダメよと、
うんですね、あとはまあ調理器ロボガラットはこれ僕多分リアルタイムで見てた作品だと思います。普段は二等身ぐらいのロボットが、
ね、
あれがひっくり返って結構ちょっとリアルっぽい等身のロボットに変形するっていうやつの作品だったと思うんですけれども、
そうですね、リアルタイプとギャグタイプっていう形、
ね、そうですね、はい、でこれはなんか、懐かしかったです。
よくわからない力で大きくなるっていう、はい、そのなんかよくわからない論理、まあ、これ逆アニメなんでね、はい
はい、
何でもありですけども、はい、ね、で まあ、キャラクターももうお亡くなりになりましたけど芦田豊さんっていうね方が書いてらっしゃいまして、割と可愛い感じでしたね。
うん、そうですね、うん、これもちょっとその媒体が配信とかでね上がってるのが分かればちょっとチャレンジしてみたいなとは思います。
はい、あのガラッともうなんかいつだったかな、何年か前にまたあの模型化されまして立体化されまして、はい、でそれであの作品としてもう一回評価してみようみたいなのがあったんですけどね、はい、なかなか楽しい、あの分かるかどうか分かりませんけど中川翔子ちゃんのお父さんが主人公をやってらっしゃいました。もうだいぶすごい情報ですけどね。
だいぶすごい情報です。
どうでもいいやんそんなのっていう話ですけどね。はい、じゃあね、あのコロさんちの娘さんたちがまた機嫌直して作品見てくれるっていう時を目指して
機嫌が悪いわけではないですよね。
マインクラフトのハマった時期からちょっと抜けられた頃に
やれた頃にちょっとチャレンジしてみたいと思います。
今度は私もやってみたいになるんじゃないんですか。
今やってるんですよ。
あ、やってるんですか。じゃあ多分無理ですわ
しばらくは続く
しばらくは続くと思います
わ。はい、やってます。
だってものづくり大好きな
大好きなんですね。お家の設計図とか今書いてますからね。
はい、はい、それは帰ってこない
帰ってこないまあちょっと気長にこの辺はあのやっていきたいと思いますので、はい、
お父さんから見て、はい、今回あのこのシリーズやってみてどうでした、は
い、いやなんかやっぱりね自分のその子どもの時に見てた作品とかやっぱり出てきて、そのままそれを子どもたちにこうスライドしてもそんなに違和感ない作品も結構あったんで、うん、まあね、多少その絵の感じが古いとかっていうのはまああるんですけど、うん、意外とこう気に入ってハマって見ちゃえばその辺子供意外とすんなり受け入れるもんなんだなっていうのはちょっとね渡るとか見せてみて思いましたね。
あ、じゃあもう少し大きくなった時にオーラロード開きましょうか
いやーちょっと開かない方がいいような気がします
あ、あの途中までね、あの前半 の、はい、あのミケラリオがこうオーラロード開いてあの現代日本へポイッという感じではなくて、ね、途中まででやめとくのが一番得策かなと思いますけど、ね、ファンタジーっぽい
やつね。お母ちゃんポカーンですよ。
ポカーンです本当何言ってるか全然わかんない
、はい、大丈夫です。カンナちゃんはロボット語を習いに来てるんですけど問題ないです。はい
はい、ということでね、今月で一応このコーナーは、最終回ということでさせていただきます。あのメッセージ送ってくださった皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、うちの娘に紹介したいロボット作品のコーナーでした。